ビテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはエステティシャンでありボディースタイリストの内小葉ゆりやさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
こんばんは。よろしくお願いします。
さあ、内小葉ゆりやさんというですねお名前で、ゆりやさんっていうとも
う僕はもうピンときたんですけどね。
もう北斗の拳でしょ。
いやそれはちょっとぜひ本人の口から聞かないといけないかなと思うんですが、
素敵なお名前なんですけれども、今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、現在エステティシャンでありボディースタイリストということでいらっしゃるんですけれども、現在も今エステティシャンとして活動していらっしゃるということですか。
エステティシャンとしての活動自体は、はい、今は行ってないんですけれども、ただそれを3月にまた再稼働できるように準備をしているところではあります。
うん、そうなんですね。はい、ちなみに内小葉さん、今お話もありました、
はい、
ゆりやさんのお名前の由来というのを伺ってもよろしいですか。
実はですね、北斗の拳から父親が取ってゆりやとつけたんですけれども、
やはりそうでしたか。
そうなんですよ。
うんうんうん、お父さんそういう北斗の拳大好きな。
大好きで、主人公にユリアとマミヤっていう人がいるんですけれども、どっちにしようかすごく悩んだらしくて、ギリギリまで悩んだ結果、やっぱり俺はユリアが好きだって言ってユリアになったらしいんですよ。
なるほどです。
っていう秘話があるらしいです。
そうなんですね。
秘話ですね。秘話。
それお父さんが直接聞いたんですか。
お父さんに聞きました。でも小学生の頃ぐらいに、学校の先生に由来を聞かれるのがあるじゃないですか。その時に母親はそれを言わせたくなかったみたいで、どうにかこうにかこう名前にの感じにですね、つけて、優しい子に育ってほしいとか言ってたんですけど、後々聞いたら、いや何言ってんの、北斗の拳よあんた、みたいな感じでしたね。
なるほど、ね。でも本当ユリアさんってものすごいもうマリア様みたいな女性 で、
ね、
男性はも
う
嫌いな人いないですから、
ね、
多分きっとそういう本当にもう包み込むような優しい、ね、女性になってほしいという お父さんの多分思いの表れだと思います。
だといいんですけどね。単純に
いやー、まあ、これからですよ。
これからなれるように頑張ります。
ね、さあそんなですね、ボディスタイリストでもあるということでいらっしゃるんですが、実は今内小葉さんはこの役員のですね、ボディメイクスタジオにも通っていただいてます。
はい、
はい、どのくらいになりますかね。
もうそうですね、4ヶ月か5ヶ月目ぐらいになるかと思うんですけれども、
もうすごくそんなにこうなんていうんですかね、ダイエットが必要な感じのにはお見受けしなかったんですけども、
はい、
何かこう目的があってこの森部塾のトレーニングに参加されたんですか。
そうですね、目的は、私足がコンプレックスで、ちっちゃい頃から陸上をずっとしてたんですけれども、その影響か足のふくらはぎがどうしても、ししゃも足みたいな形になってて、それをスラッとしたモデルさんの足みたいに美脚になりたいのを追求してて、今回参加させていただいててトレーニング通ってるんですけれども、
昔からちょっとそこにこう自分ではこうフォーカスして自分なりの何かをやってこられて
た。そうですね、やってたんですけど何しても言うこと聞いてくれなくて、
ちなみにどんなことをされてきたんですか。
エステにも通ってみたり、あとはその着圧のストッキング、何をしましたかね、筋膜を剥がしに行ってみたり、温泉に浸かってみたり、サウナ行ってみたり、あとはもうトレーニングって言ってもそのつま先立ちとかをするのは自分でもしてたんですけど、なんかこれといってこう成果がなかったので諦めて、で食事制限もしてみたりだとか、酵素を飲んでみたりだとか、なんかいろいろしたんですけど、やっぱりいい結果が出ないんですよね。
ちなみにそれは挑戦した時っていうのはある程度の期間はやってみたんですか。
そうですね、2ヶ月3ヶ月ぐらいは
やってるんですね。
たと思うんですよね。ただその今ジムに通い始めてから思うのは、そこまでそこに執着してやってたのかって言われると、ちょっと甘えてたかなっていう部分は正直あります。
あ、そうです、
はい、
なるほど。
ちなみに今たくさんこう方法が出てきてましたけれども、先生、さっきの筋膜を剥がすってどういうことなの。 ですか、筋膜、筋膜を剥がすと、すみません僕勉強不足で、
これあの筋膜リリース法っていって、その体の方をメンテナンスしたり、あの、うん、疲れを取ったりとかするときに使うテクニックなんですけれども、まあ、あのだんだん硬くなってくるんですね、こう疲れが溜まったりとか疲労が溜まってくると。でそうするともう動きも悪くなってくるし、動きが悪くなるってことは筋肉はまあ縮こまった状態になるので、必ず筋肉っていうのはどっかのこう関節をまたいで別のところのまあ骨にくっついてますから、そこが縮こまるってことは姿勢も悪くなってくるわけですよ。で、まあ姿勢が悪くなった上にさらにまあ疲れて、まあ、痛みを覚えるようになったり、あの不快感が出たりとかするので、それをあの緩めるために、まあ、通常フィットネスクラブとかではストレッチをやってみたりとかするんですが、まあ、あのそういうのでも対応できないような状況になってきたりとかすることもあります。そうするとマッサージを受けに行ったりとかでこう揉みほぐしたりとかするんですけれども、通常あのマッサージするときっては指でこうクイクイやりますので、大きなこう筋肉の束とか、いうようなところまでを細かく全部ほぐすことはできなかったりとかするんですね、はい、なのでまあそこに対してアプローチをかけて、あの局所的に対応するっていうよりも、そのこう大きなこう筋肉のこう束の流れみたいなものをまあイメージして、それを元の状態に戻してあげるというようなことをやるのが、まあ筋膜リリース、筋肉剥がしっていうようなものですね。
そうなんですね。通常 の, そのよく聞くコンディショニングとはまたちょっと施術方法とか違うわけなんですか。
で、まあ、コンディショニングの一環ではあるんですけれども、ね、まあ、これはもう体のまあメンテナンスの部分でまあ特化したものですね。はい、
そうですね。ということでユリアさんはそういう こう体に、はい、まあ、エステティシャンもされてて、あとボディスタイリストという肩書きもお持ちなんですけども、
はい、
これはどういった活動になるんですか。
ですね、うん、私の悩みを抱えてる、私が美脚になりたいという悩みを持ってるんですけど、それを持ってる方って多分世の中にたくさんいらっしゃると思うんですよね、なのでその方たちも、あの私がどんどんその自分が思い描いている足に近づけていってる一方、そうじゃない方が多分たくさんいらっしゃるので、そういう方にアドバイスとか、見え方とか、そのやっぱ体重ではないので、見た目年齢を上げるための話とかをするような活動を行ってます。
そうなんですね。へー、
いいですね、体重ではないっていうところにこうピンときました。私
素晴らしいですね、もう完全にもうこれ森部塾熟成ですね、これね、
熟成ですね、
はい、ちなみにそうやって4ヶ月間今、入ってやってらっしゃいますけど、最初の印象とかどんな感じでした。
最初の印象は、本当にきつかったですね見ててハードでついていけるのかなと思ってたんですけど、あの回数こなしていくうちに不思議と、できることが増えていくので面白くなってきてですね、あとは本当に太らなくなりました。
お、食べても
食べても
年末年始ですね。
年末年始変わらなかったです、体重。
本当ですか。
太った、太った人もいますからね。
あ、本当ですか。
すいません
4% ぐらい増えた人もいますからね
それは大変ですね。でも私お餅食べたんですよ。 お餅食べちゃったんですけど、どっかでやっぱ気をつけるんでしょうね。ーキープをしているところです。
そうですか。
これが緩むと危ないですね。
あ、でもこう言い訳ですけど、まあ、まあちょっと若さもあるんじゃないですかね。
まあでもやっぱそれはあるでしょうね。
ありますよね、代謝の代謝の速度が違う。
あ、でもお酒飲まないんでしたっけ。
お酒はあんまり飲まないですね。
飲みすぎじゃないんですかね。
飲んでましたもん、もう毎日飲んでましたもん
そうでしょ、
新年も含めてずっと飲んでます、毎日飲んでって。
だからやっぱ筋肉を大事にする人かお酒を大事にする人かでやっぱだいぶ違います
よ。いや僕も、でも自宅でもやっぱりされて、あの週一じゃないですか、はい、ジムが。自宅ではどんなトレーニングとかをされ
て。自宅では、はい、あの静止状態で体幹を鍛えるトレーニングを主にやってるのと、あとは立った状態で足を横に、あのもうお腹につくぐらいのイメージでこう90度に上げてキープするやつとかを歯磨きの時にしてみたりとか。
素晴らしい。
あとは家中でつま先立ちで歩いてます。
いいですね。
あんまりこう体をジャンプしたりとかってマンションなので、
まあそうですよね、
下の階の方とか気になるので、まあ、できないので、もう静止状態が一番ベストですね。
あ、なるほどですね。
いやでも絶対いいと思いますこれは、
このやっぱり静止状態のトレーニングというのが、まあ、その先ほどの内子場さんのようなこう、まあ、目的といいますか、ふくらはぎをもっとシュッとしてモデルのような足になるというのがテーマなんですよね。
そうです。
そういったあの女性の希望にはやっぱ静止状態の、体幹トレーニングが非常にやっぱ向いていると。
向いてます、静止状態で、まあ、その四肢、うん、まあ、腕とか足を完全に伸ばした状態のトレーニングですね、
これを曲げちゃダメなんですか。
曲げちゃダメですね。曲げると太くなります。
おお、これは一体どういう仕組みで曲げると太くなるということですかね。
ですね、あの曲げた状態でトレーニングをすると、その曲げた状態のままキープができないんですよ。
はいはいはい、
あのきつくなるからすぐに、だから伸ばすじゃないですか。
はい、
ほんでまたやっぱ曲げなきゃいけないっていうのをやるでしょ、だから屈伸が起きますよね、その屈伸が起きてること自体がもう完全なウエイトトレーニングなわけです、
はい、
ボディービルやってる人とかが腕太くするためにまたこう曲げ伸ばしするじゃないですか、はい、それと同じことが起きますので、必ず太くなる。
なるほど。
ところが伸ばしたまんま支えてるっていうのは、筋肉をこうギュッとこう締め付けてるだけなので、肥大が起きない、という特徴がありますね。
なるほどですね、
はい、まあ、まして自分の腕とか足でもともと持ってるものを使ってるわけですから、あの負荷が大きくならないので、筋肉があの太く発達するってことがもうほぼないですね。
はい、なるほど。実際その4ヶ月経ってみて今、どうですか、その目的に対してなんかアプローチは。
アプローチは、そうですね、4ヶ月目にしてやっと足にちょこっとだけ出てきたかなっていうぐらいですね。もともとが多分、あのトレーニングをしてなかった女性とかの足に比べると、私の足がこう結構筋肉質なのと、むくみがすごかったので、あの多分 ちょっとやそっとじゃ対応できない足だったのがちょっと柔らかくなってきた段階なので、まあ、これからですね、もうちょっと継続は必要なんですけれども。
今の話聞くと、もうユリアさんの足がものすごくなんかでっかくて、もうガチゴチだみたいな感じですけど、僕見る限りシュッとしてますけどね、十分。
いや、やっぱりですね、高みを目指す人は違うんですよ。
違うんですね。
はい。
本当、でも十分だと思いますけど、まだなんですね。
まだなんですよね。
でも先生、ふくらはぎっていうのはその筋トレの中でもシェイプを変える上では非常に効果が出るのが遅いって僕前聞いたことがある気がするんですけど、実際どうなんですか。
効果が出るのが遅いというか、まあ元々の筋肉のまあ形状によってだいぶ変わるんです、まあ、このラジオの中でご紹介したのはその腱の長さの話をしたことがあると思うんですけれども、アキレス腱が長い方の場合は割と細くなりやすい、
そうなんですね。
アキレス腱が短い方の場合は逆に、なんで短いのかというと筋肉が長いからなんですね。で、筋肉が長い人の場合はやっぱ細くなりにくい、
なるほどですね。
そういうもう運命的なものがあります。
なるほど、
なるほど、
肉のつき方ですね。
そうですね。
その中でもアプローチで少しなんとなくちょっとシェイプが変わってきたなっていう。
そうですね、そのトレーニングに入った時に先生にはその美脚になりたいですっていうのを最初からお伝えしてたんですけど、やっぱり下半身は上半身よりも後にしまってくると言われてたので、まあ、継続しようと思って、日々の努力のやっぱ積み重ねは大事なんだなっていうのは正直思いますね。
効果が出やすい出にくいっていうのは、まあ、もちろん個人差であるんですけれども、特にまあ女性の場合、まあ、男性でも多くの方がそれに当てはまると思うんですけど、例えば足が細くなりにくいという方がいらっしゃって、その方の目的が足を細くする、まあ、要は引き締めるということであった場合に、その前の段階で腹筋がまあ割れてるぐらいまで絞れてないと下半身に変化が起きにくいです。
なるほど、今の一つキーワードですね。腹筋が割れるぐらいまでアプローチできてないと下半身は変わらないなり変わりにくいっていうことですか。
そうです、はい、
どうですか、内川さん。その、
そうですね、
腹筋周りは今、
腹筋周りはですね、くびれはキープしてるところです。そっから縦に割りたいんですけど、
縦線をね、
なかなかですね出てきてくれないんですよ。
ここのね数パーセントだと思うんですけども、おそらくは 2-3% で全然違うと思うんですよ、これが結構なかなか取りにくいですね。
なるほど。
どうしてもそのこう内臓に近いので、つきやすいわけですよ、栄養分をこう吸収したもう一番近くにあるわけですから、でそこから徐々にこう末梢にこう広がっていきますので、お腹はものすごく引き締まってるのに、足の先っちょだけボンボン肉がつくなんてことはあんまりないわけですから、
なるほどですね。そっ か、まあ、でも4ヶ月かけて少し効果が出てきたと。この、スピード感というのはどうなんですかね。
非常に望ましいです。
なるほど。やっぱ時間をかけて変わっていく方がいいと、
はい、短期間で減ると、うん、インパクトはすごいじゃないですか、うんうんまあ、いろんなコマーシャルとかやったら、うん、うわーって思うけど、うんうん、あれがリバウンドの引き金になりますので、やっぱり目的目標としては、まあ、細く引き締まった足とかいうのを一つの、まあ、目標にしてるわけじゃないですか、うん、でそこに近づいた後にじゃあ達成したらそれで終わりかというとそうじゃなくてやっぱそれは維持したいわけですよね、うんうん、そういうことを考えたらリバウンドは絶対避けなきゃいけない、
うん、
でも急激な変化に対しては、うん、体は逆の反応を起こしてしまうんですね、
うん、
うわっと思って、うん、びっくりするあまり元に戻そうとする働きが高くなる、
うん、戻しすぎちゃうと、
はい、
うん、
でそのうちに自分の正常がどこにあるかが余計分からなくなって、うん、もう誤作動しまくりみたいな、
あ、はい、怖いですね。
怖いですね。もうゆっくりしっかりやった方がいいですね。
そうです、だからまあその誤作動を起こさない一番のテクニックっていうのが体重を気にしないってことなんです。体重全然変わらなくても一向に構わないっていうぐらいの感覚になっておく必要があります、
うん、そうですね、
はい、
マジですね。でもね、太りにくくなったとおっしゃったんですかね、
はい、
ね、そういうのも自分の中でこう感じる変化の一つじゃないですか、
はい、
なんかこうシェイプもそうですけど自分の体質的なところで食べても全然なんか体軽いわっていうのも、うん、
全然ですね、
一つのモチベーションになりますね。
なりますね、うん、一番最初にモチベーションが上がったのが、うん、去年の夏にピチピチのジャケット、
うん、
薄手のジャケットを2年前着れてたものを去年着たら、うん、着れなかったんですよ、うん、トレーニング始める前ですね、うんうん、その時に多分5キロぐらい私太ってて、すごいへこんだんですよね、うん、でトレーニング行き始めて1ヶ月後にそれが緩くなったんですよ、うん、最初に二の腕がかなり細くなったなと思って、それもうモチベーションでしたね。
あらあら
本当に
いろいろ副産物が、
うん、
あったわけですね。
まあ、そういうピチピチの、ね、服を着るなんてのも一つの方法だと思います、
うんうん、
私が以前ですね、もう本当今から何年ぐらい前だろう、20年ぐらい前に専門学校の教員をしている時にですね、
うん、
ダイエットのプログラムを作って、うん、こう参加する学生はいるかっていうことで、
はい、
まあ、教習させたことがありました、
はい、
まあ、男女、うん、まあ、いるんですけど、
うん、
手を挙げたのがですね女子だけだったんですよ、
う
ん、女の子だけが手を挙げて、うん、でこのプログラムっていうのは運動は別に指定してないんです、
うん、
で食事の取り方で、まあ、以前ここでもお話しましたけどよく噛んで食べなさいっていう話だけだったんですが、うん、そのことだけやってもらった時にですね、
うん、
まあ、参加した17人参加したんですけど実験には、うん、でその子たちにダイエットが失敗しても単位はやるからと、
うん、
いうことで参加してもらって、うん、その代わりちゃんと記録だけ出してくれと、うん、いうことで、そしたらですねこれ全員痩せたわけです。で全員痩せた中にすごい特徴があったのはですね、うん、体重が減った子はまあもちろんたくさんいたんですけども、うん、
はい、
体重はもうほとんど1キロぐらい、まあ、変わったか変わってないかぐらいで、
うんうん、
それは測定誤差かもしれないっていう程度の子がですね、うんうんうん、ウエストが5センチ細くなったって子がいたんですよ。
おー、
はい、でその子が全く同じことを言ってて、
うん、
もう可愛い服を買ったらしいんですね、
うん、
たまたまその子ダイエットの、
うん、
プログラムを始める前に、
うん、
そしたらピッチピチすぎて来て出られないとですごく可愛いのにっていうことでタンス入りした、
はい、
服を持ってた子がプログラムが終わった時のほら4週間プログラムなんですけど、うん、終わった時にもうめっちゃ切れるやんみたいな感じになってすごく良かった。
いやもうあれは結構いい効果を発揮しますよね、
うん、
切れない服が着れるようになるのは、
まあ、嬉しいですよね、
うん、
これは女性にとってもですねこれはいいですね、はい、なるほどなるほど。じゃあそんなですねまあ、様々なこう喜びも含めて、
はい、
まあ、そういう体験を他の人にも伝えていきたいということなんですけど、はい、まあ、どういった活動を今後されていくとかなんか予定はあったりするんですか。
まあ、そうですね、うん、一番近いので3月から4月、はい、春予定に向けて、うん、そういった方向けのサロンをオープンさせる方向で活動を、
ゆりやさんがオープンさせるんですか。
あ、そうですね、私含めあと何人かいるんですけれども、うん、一緒にしていくっていう形で動いている状態 ではあります。
え、それはじゃあ、どういったサロンになるんですか？エステサロン、
エステサロンなんですけど、はい、そのフェイシャルとボディをする上で、うん、その自宅でもできるような、うん、そのなんて言うんでしょうね、説明も一緒に含めて、うん、トレーニングじゃまでいかないけど、うん、セルフケアできるような、うん、マッサージとかを、ほうほうほう、そこで行いたいなっていう風に考えてますね。まだメニューは作ってないので、試案中なんですけど。
え、ゆりやさんがそういうのをこうプログラムとかも全部考えるお立場にあるということですか？
私も一応入ってます。
何人かいるんですね。
何人かいるので、相談しながら、っていう今意見を出し合っている状態ではあります、ね、
そうなんですね。3月というともうね、
もうあっという間ですね。
あっという間ですね。
あっという間ですね。間に合えばいいですけど。
いや、 やっぱ自分が広告となるようなつもりでですね、うん、まあ、高い志を持ってしっかり結果を出すっていうのが、 まず第一だと思います。
そうですね、はい、頑張りまい頑張ります。
ね、ぜひもうあの森部塾でな、ね、こう感じたことを実際にもう体験して効果が出てるのが非常に強みだと思うので、
そうですね、
そこ多分自信持っていると思うんですよね、うん、私こうだったしみたいなね、
う
ん、
そうですね。ただその、うん、される方が綺麗じゃないと、
うんうん、
ね、信憑性というかその説得力が欠けるので。
ユリアさん綺麗ですよ。何言ってるんですか。
もっと頑張らないとと日々思っているところです ね、
ね、十分ですよね。
いやいや、もっと頑張って
もらわないと。もっともっとですか。
はい、
さすが先生。
そうなんです、
はい、ということで、ね、そういった情報というのはどこかで、知ることはできるんですか、ユリアさんの活動とか。
今後の活動では一応 Facebook 上に上げていこうとは思ってるんですけれども、うんうん、まだその決まってないので、うん、決まってからご報告する形で。
わかりました。
いきたいと思います。
じゃあその時はぜひね、この森部塾のフェイスブックページでもこの前のゲストのゆりやさんの、
はい、
サロン情報ですとか言って、
いいですね、
フォローしましょうね。
そうしましょう、う
ん、はい、お願いいたします。
ぜひ皆さんアクセスしてください。
はい、
はい、ということで本日のゲスト、エステティシャンでありボディスタイリストの内子場ゆりやさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ではここで一曲マッスルソングいきましょう。
はい、それでは舘ひろしで泣かないで。
なぜこの曲。さあ